松とリムーの旅とかご飯とか悶々とした気持ちとか、今回も前回に引き続き東京の共同のサバの湯ビリヤニビリーのナオさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ前回は1月18日にやるビリヤニとカス汁のイベントのことに、はい、イベントのことじゃないイベントに関連してサバの湯のビリヤニの誕生秘話をお聞かせいただいたんですけど、今日はそのサバの湯の2代目じゃないな、
はい、2代目です
よ。2代目でいいですか、はい、表現、はい、2代目をやるにあたってとか、はい、まあ、なおさんの喋りたいこととか聞いていけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
え、サバの湯はやっぱちょっと突然やったじゃないですか、はい、そっからこう、
うんうん、
まず私都合と思った時点がすごいなと思って。
ああ、でもお店をなくしたくないなっていうのがすごい強かったんですよね。
うん、あれ、奈緒さんもサバの湯のお客さんやったんですっけ？
え、私は実はあのサバの湯のお客さんではなく、
うん、
もともとはデザインの仕事を彼に頼まれてから、う
ん、彼は前の店主の、はい、須田さん
主人に頼まれて、はい、それで登場した。
うん、
なので一番初めにお店の中に足を踏み入れたのはデザインの打ち合わせでなんですよね。はい、なのでちょっともともとのお客さんだった人とはまたちょっと感覚が違うのかもしれないんですけれど、なんかすごい彼と知り合う前から店の存在とかは実は知っていて、
有名ですもん、私も行く前から知ってました。
あ、本当ですか。
はいはいはい、
なんかちょこちょこ共通の彼と知人がいたりもしたのもあって、うんうん、なんやかんやでちょっと知っている存在ではあったんですね。
うんうん、
で実際なんかこうちょっと、まあ、彼が生きてる頃とか、うん、ちょっと店を手伝ったりとか、うんうん、本当手伝いの手伝い程度だったんですけれど、
私初めて行った時やはりましたもんね。
そうですね、はい、そうですね。でなんかいろんな変わった人たちがお客さんに来る不思議な店だな。
いや、サバの日はちょっと変わりすぎてる気がしますけど、
すごく不思議な店だなっていう、
ほうほうほう、
印象だったんですね。
うん、
ただなんかすごくなんか独特な愛され方をしている不思議な店だなと思って。
独特な愛され方。はい、
ハマる人にはすごいハマって、うん、すごい気に入ってもらってたりする部分もあるお店で、
うん、
であと何よりもなんかこう場として面白いなと思ったんですよね。うん、こう地域の人たちが、うん、こうなんていうんだろう、寄り合い状とか、
うんうんうん、
物質とかなんて言えばいいんだろう、集会場みたいな、
うんうん、なんかあれね、離島だとでっかい港にあるカジュマルとかの木の下で、
そうそうそう、
みんな夕方になるとわらわら集まってきて、そうそうそう、そこで飲んだり喋ったりするみたいな、
そうそうそう、そういう
寄り所的な、
そうそう、なんかそういうのが都心にあることがすごく面白いなと思ったんですよね。でそれはすごく大切なことのような気もして、
うんうんうん、
なんかやっぱり結構一人の生活も長かったりもしたので、うんうん、なんか、ね、心細いところをこう埋めてあげられたりもする場所なような気もしたので、うんうん、だとしたらなんかそういうせっかくの場をなくしちゃうのはもったいないなと思ったというか、うんうん、なんかなくなってほしくないなと思ったので、うんうんうん、継ぐということになったんですよね。
最初なんか土日とかだけやらはんのかと思ったら、
はい、
結構な日にち1週間、はいはい、4日ぐらい、
え、今は5日やってます
ね。5日、
はい、
もうフルじゃないですか。すごい。
あでもなんかあれですね、あのやっぱりやってみて分かったことがいろいろあって、
はい、
やっぱりそういういざとなったらみんなで集まれる場所っていうのは、
うん、
やっぱりそんなに限定して空いてるじゃダメで、
うん、
やっぱり割と日々空いてるっていうことが結構必要、
う
ん、
そうですね。ガジュマルの木が毎日
そうそう
塀が入あって
そうそう
ドア開けて入れへんでちょっと入りづらいみたいな。
そうね、うん、ガジュマルの木がさこうもういつもさ下には人を入れてやがってみたいになったら困るじゃない
困る困る
それじゃああんまりガジュマルの木 の,、
うん、
あの意味がないからそう思うとできるだけ自分だけの力で開けられる限りは開けてみんながちゃんと木の下にこうちょいちょいって
こうフラフラ
と来れるようにするっていうのはその最低限やるべきことな気がしたんです
けど、でも普通 何もしなくて店だけだったらそれいけるんですけど、なんか別のお仕事してるじゃないですか、はいはい、あれ仕事は言っていいの、
はい、大丈夫です。
あの映画とかのねデザインをしてはるじゃないですか、
はいはい、
それで5日間開けるってすごいなと思うんですけど。
あそうですね。でもなんかうんやっぱり正直楽ではないんです
けど。そうですよね。
でも踏ん張りどころですね。なんかちょっともうちょっといいやり方はないかとか考えたりもしてるんですけど。
なんか今案が出てるんですか。こう
そうですね。あのまあちょっとデザインに関してもお店に関してもちょっと、まあ、仲間を増やしていってうん、いくっていうのは手かもしれないなとは思ってますね、うん、なんか
デザインも一人じゃなくってってこと、
うん、ちょっと仲間をとシェアしてやるとか、
うん、
ちょっとやっていくとかした方がいいんじゃないかなとは思ったり、うん、お店もお店でちょっとイベントを手伝ってもらう仲間とかいざという時一人で一生懸命うーんってやっててもやっぱり 手足 の, 稼働の、
はい、限られてますもん。手は2本足は2本脳みそ1個みたいな
ね。そうそう、なのでそれをもうちょっとね増やせて いけた方がいいんじゃないかなとは思ってるんですよね。なんかあとなんかそういうなんだろ う, こう、まあ、ガジュマルをの木の下を快適にしていこうっていう仲間を増やしていければなんかもうちょっとやりやすくなるような
気がする。それはなんかあれがよく曜日代わりで違う人が入るって とか、ね、とかってことですか。
うん、それそれはねちょっと考えたんですけれど、うん、ただなんかそれって結構よくスナックとか、うん、バーとかにありがちなスタイルだと思うんですけど、うん、うちって結構イベントもあったりもするので、うん、なかなか曜日曜日でその担当分けるのはちょっとなかなか難しいなと思うので、
うん、
イベントの時にちょっと手伝ってくれる仲間を増やすってことが今大事かなと思ってるんですよね。
私もイベントお世話になりますですけど
いやなんかそうするとなんかなんだろう、まあ落語の時とかに落語の会を手伝ってくれる人とかを見つけられたら、うん、そうすると、ね、いざ私がなんかその体調が悪くなっちゃったりする時とかが出た時でも、
うんうん、
ちゃんと落語会は開けるし、
うんうん、
とか回していけるじゃないですか、
うんうんう
ん、なんかそっちの方が重要かなと思ってるんです
よね。なるほど。イベントとかやと、
はい、
ね、一人やと休みになったら演者さんも準備してきてるし、お客さんも曜日を空けて準備してますもんね。
うん、なんか日替わりママさんみたいなね、
うんうん、
でも悪くないんですけれど、なんかそこまで手を広げちゃうよりは、まあ結局うちの店って来た人が主役であるべきだから、
うんうん、お客さん
がそうなんですよ。だから 別にその日替わりママさんのタイプってママさんが割と主役じゃない
ですか。あ、そうですね。なんでこう今日はちょっと生きづらいなとか
あるじゃないですか。あのママさん主役にならない方がいいと思うんですよ。あ、
なるほどなるほど。
そうじゃなくて来た人が今日楽しく帰れるっていうのが一番だから、うそう思うとなんかこう個性的なママさんスタイルの曜日とかやっていくよりはなんかもうちょっと今日は月曜日は何曜日かはみんなでロックとか聞いて楽しく飲みましょうとか、
うん、
なんかそういう方が向いてるかなと思ってるんですよね。あのウクレレの日とか、
はいはい、ウクレレの日はねもうあの小野美沙さんがね、はい、毎月やってらっしゃるウクレレ興味ある方、
はい、
ぜひチェックしてくださいとか
ほうほうほう、はい、そんな感じで、
はい、
思ってます。
はい、ありがとうございます。あともうちょっと喋れますけど何かこれだけは言っときたいみたいな。
あ、18日、
はい、
ガス汁の日にぜひ皆さん遊びに来てください。
来てください。なおさんのビリヤニに、なおさんのガス汁をかけると美味しいので、はい、いらしてください。
ビリヤニにガス汁をかけまくりましょう。
はい、はい、あ、そう、さっきおっしゃったビリヤニは和風でね、
はい、
和風の味で作ってはるんでカソ汁かけても美味しいですね。
はい、
なんで普通のちょっとカレー屋さんインドの本場のビリヤニとはまた違うのでぜひぜひいらしてください。ではお相手はイラストエッセイストのマストリムーと
須田直子です。
はい、ありがとうございました。